ラジオ。
いらっしゃいませ。この番組はラジア店長のミスティが常連客コジタマゴやお客様を交えて気になるニュースや話題についてトークを繰り広げる番組です。今日も新鮮なトークを大盛りつゆだくでご提供いたします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
はい、こんばんは。
こんばんは、小島さん。どうぞこちらへ。
はい。
ご注文は何でしょうか。
今日はお任せやな。お任せでお願いしますわ。
はい、承知しました。少々お待ちください。
はい。
なんか疲れましたもん今日。
なんで、あ、仕事が？
まあそのラジオの業務もですけどね。なんか最近ちょっと暗い話多いじゃないですかね。ほら。
ああそうだね。
そうそうそう。
暗いね。うん、芸能ニュースだよね。
芸能ニュースですね。完全。どこが不倫したら、どこが覚醒剤で捕まっただばっかりですよ。昨日もなんか夜中にね、これ。
覚醒剤でしょ。
そうそうそう。覚醒剤です。
なんか何あれ噂になってたんだね、あの清原。
らしいですね。なんかね。あれ。
噂すら知らんかったけどさ。
なんか一時期そういう報道が出たらしいですけどね。
ね、じゃあ要はマークはされた
い。そうそう、疑惑で、なんか捜査員がずっとマークしてて、うん、今回1年にも及ぶ証拠集めの結果、こうなんか家宅捜索に踏み切ったら、そう認めたとか、そういう話だらしいですよ。
踏み込むのにやっぱり理由がいるからね。
そうそうそうそう、尻
尾つかまなかんからね。
そうそうそう、なんか間違ったらさ、
そうだよね、とんでもないことあるからね。
そうそうそう、とんでもないことになるんですよ。
で、何 ?1g とか 0.1g とかそんなんだったよね。
確か 0.1g です。
0.1g やで。
そうそう、 0.1g ですよ。
髪の毛何本分っていう世界やで。
うん、
すごいね。 0.1g ってどれぐらい？5万5粒ぐらいじゃないの？
そうなんすかね。あれ、しかも注射器でなんかあれ入れるんすよね、直接多分。
0.1g ってどんなんや、うん、
そう、覚醒剤って何なんすかね。あれ気持ちよくなるんすかね。
ああ、まあ、幻覚が見えるんじゃないですか。
幻覚が見えるんですかね、やっぱり。
そうそうそう。
うん、まあ、昔でいうシンナー的なやつからだ、
ね。いや、それとは違うんじゃない。
それとは違うんですか。
またちょっと違うと思うわ。
うん、
スカッとする感じじゃないと思うね。
ああ、なんかバンコクの路上で売られてるような やつとはちょっと違う。やばそうな、なんかちょっとバイアガラ的なものがよく売られてますじゃないですか、あれ。
うん。
うん、なんかどっかに入ってんじゃねえかってちょっと不安になってるんですけど、まあ大丈夫だと思いますけど ね、
まだでも覚醒剤もやっぱブランドっていうかさ、
はい、
どこさんのあれがいいとかあるんじゃない
あるんですか、
うん、やっぱメキシコのやつは効くねみたいなあるんじゃない。
あ、なんかコーヒーみたくなんか何でしたっけ、どっかの動物が動物の糞からなんかそれ何でしたっけ、あれ前取り上げましたよ。
何よ。ああ、豆、
はい、
あ、ちゃんと忘れした。
まあ、ジャコネコ、そうそう、ジャコネコ、それ福袋の回で言ったやつ。そういう感じでなんかね、そういう特産みたいなやつもあるんじゃないですか、覚醒剤。
ああ、幻の覚醒剤が。
そうそうそうそう、分かんないだけで我々には。
あるかもしれない、うん、あるだろう。でどれもこれも一緒ってことはないよね、多分産地があるんだと思うね。
あれどこで買ってるんですかね、裏流ししてるのは。
マリファナってさ、葉っぱだってのは分かるけど、覚醒剤って元は何なのかな。
分かんないですね、すりつぶして。
では白い粉末でしょ、よく見る粉末はあれ覚醒剤だよね。
そうですね。
マリファナは基本的にタバコみたいなやつでしょ。
うん、しかもマリファナだとなんか国によって合法と認められてるとこ、アメリカも州によって認められてるとこありますよ、あれ。
あるね。アメリカなんか大麻もいいんでしょ、確か。
なんか医療用に使われてるらしいですよ、あれ。なんか
大麻、うん、もう、うん、医療用っていうか、もう中毒のやつが、
うんうん、
いっぱいすぎて、もう多少は OK にしようぜって話になってるんだった。
あ、そうなんですか。
所持が、うん、 あのじゃあ割とライトに手に入るって、あの処方箋的なやつで、
はいはいはい、
私あの多分少女はできんだろうけど、
はいはいはい、
割ともらえるっていうやつね、
うん、あそうなんですかあれ、まあ日本ではそれ禁止ですけどね、もちろん、
うん、いっぱいあるでね、いろいろあの脱法だとかさ、
まあ、
MDMA だとかさ、まあ、気持ちいいんでしょうね、きっとね。
まあね、はい、
ダメになってね、はい、日本じゃね。
店長、アンケート溜まってますよ。
はい、今回はちょっとメールを1通いただいておりますので、紹介したいと思います。はい、これですね、ハンドル名、デーパーさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、本文です、ラジオを聞くたびに店長のご注文はのところで心の中でうさぎですと答えています。スギ花粉の話題をやっていましたが、スギは樹齢30年から花粉を出し始めるので、昔は花粉を出す前に討伐していたので花粉症はなかったそうです。高度経済成長期に国産スギの需要が減って放置されるようになってからスギ花粉が増え始めたので、スギ花粉症が発見されたのは1960年代です。花粉の飛散は50年間ぐらいのはずなので、あと数十年我慢すればスギ花粉が減るんじゃないでしょうか。以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんとスギ花粉の話です。
かなり有力な情報が
これは来ましたね。あのちなみにもうやっぱ飛んでます、関東飛んでます。はい、
60年頃から50年代、
そうですね、1960年代から徐々に増えたので、
はいはいはい、
最初のそろそろ終わってるはずと。
2010年ぐらいで終わってるんだね、じゃあ。
そうですね。
ちなみにもう、
はい、
もうあれだね、下がり気味やね、じゃあ。
そうですね。ここから、あでもまあ国産杉の需要が減ってきたのがこうなってるんで、あそっか、でもまあそっかですよね。
ピークはまあ今ぐらいやね、じゃあ。
今ぐらいですね。なんであと数十年我慢すれば杉花粉が減ると。
オッケー。
はい。
まあじゃあ我慢しましょう。
ちなみに今年は結構少ないそうなんで、そう。
そのままどんどん上がっていくと思うとちょっとね辛いけどね。
まあ下がっていくと思えばね。
まあ我慢しましょうって感じで。
はい。
あそういいね。
うん、ちょっといい情報を聞きましたね。ちなみにあの今日も、まあ、今日もしっかり花粉症の薬飲んでますけど、私は鼻水とが出てこの目が痒くなるってこれ最悪なんですよね。
ああ。
そう。
まあね。
うん。これかこれあれですか。これですか、覚醒剤注入すれば治る。
いろんなものが見えてくる。
いろんなものが見えてくる。
鼻がぐじゅぐじゅになってない自分の感覚でおるかもしれない。
はいはいはい、はい、あいやいいです、はいはい、はい、それでは
薬飲んでそれなんやな。
はい、ラジオではお客様からのご意見やご感想、取り上げてほしいニュースや話題などのメール、 iTunes レビューを随時募集しております。メールはラジオホームページのメールフォームからお送りください。お待ちしております。またツイッターもやっておりますので、そちらのメッセージも構いません。ぜひぜひフォロー、メールお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
はい、それからあのメール、前回紹介しましたが、あのタイのお土産、
あ、はい、
こちら、はい、3名様に、プレゼントいたしますので、ご希望の方はメールにお土産希望やそれからお土産くださいなど、まあ、書いていただければ、うん、抽選と対象とさせていただきます。
そうやね、
はい、で、あの応募は2月15日までとなりますので、忘れずにメールの方よろしくお願いいたしますというか、お待ちしております。
はい、
はい、
着々とメール来てるでしょ、はい、噂によると、
はい、着々とメールが来ておりますので、ちょっと抽選になりそうなるかな、ちょっと
あれ、はい、何かは言ってあるんだよね、言ってないんだっけ、
あのスースーするやつですね、あのスースーする、さらに今回ヒントを言うと、スースーして食べ物ではなくて、タイ人マストのもので、うん、どうしよう、いろんなカラーがあって、うん、まあ、今回のヒントどうしよう、鼻に突っ込む、
おお
花粉症にも効きます。
だいぶググれるようになってきたな、はい、
もうググれますね、結構花粉症にも効くらしいですから、あの花粉症に悩まされてるから、これはちょっとぜひ応募していただければと思います。
寝てるやつの鼻にね、
そう
2つともブスッと刺してあるとね、
そうですですると、
うん、
あのなんかね、見えないものが幻覚が見えません見えません、大丈夫です、
食事するじゃないですか、
そういう危ない薬品ではあります、はい、
うん、いいよね、カツンとくるからね、
そうカツンときます、はい、寝起きとかに多分これ吸っても眠気覚ましになると思います、
ね、はい、いや懐かしいや、もう10年ぐらいやってないわそれ
マジです か、
そうですか、子供の頃よくやってたんやけどな、
はい、はい それではお待たせしました。こちらでですね、今回あのお任せということで、あれですね、もういいっすね、パッタイです。
あ、出た、
はい、
まさかタイの話が入るんだな今日は。
はい、ですね、タイの話はまあしてもいいですけど、まあないです、タイの話別にしてもいいっす、
はい、
しましょうか。しないですよ、いくらでも出てきますよ。
本当ですか。
はい、まあそれはいいんですけど、今回どんぶりというか、ちょっとね、たまにちょっと時事ネタ話したいななんて。
そうやね、世の中の明るいニュースが長かったっていう話です、
はい、そうですね、取り上げるべき世の中の明るいニュースがなく、
なかなかないんだよね、
旅行にも行ってない今日この頃。はい、なんで覚醒剤とかベッキー不倫とかそういう話題ばっかりあるんですか最近は。
まあ、だけど不倫の話ですわ。
はい、不倫の話です、
ね、あれも全番組降板らしいね。
あ、そうなんですか。
全番組降板しちゃって、はい、やばいでしょ。なんか10本とか20本とか持ってるんでしょレギュラー、
ベッキーさん、キベさん。なんかね、なんか出た番組にはなんかによると10分間で、ね、1000件ぐらいの苦情が来たとかなんとかいう話を。
そうい
や、そう、苦情送るもんなんですかね皆さん。なんか主婦の人が多かったらしいですけど、苦情
大変な仕事やで、関係ない、何も関係ない人に謝らなあかんのやもん。
あれなんか針のむしろにですよね、あれなんか。
それ本人も思ってるよ、なんで謝らなあかんのやって思いながらやってると思うよ。
まあ僕もそう思いますね。
当然そうやと思うわ、別に謝ってもらわんでもいいもん。
まあ別に私としては半分あーふーみたいな感じの。だって不倫なんてそこら中であるでしょみたいな。
不倫って何、法律違反なのそもそも。
あ、でも結婚って契約ですから、あれは法律違反だと思いますよ。
じゃあいいか。
法律違反なのか、いや、じゃあ分かんない。明示的には法律違反かもしれないけど、その契約違反かもしれないです。
じゃあさ、もうさ、これ耐えないじゃん。この不倫とか、まあ浮気はいいとしてもね。不倫、ちゃんとしたこの、既婚者から奪うっていうか。
まあ既婚者に対してその、奪うのはダメですね。
これも逮捕でいいんじゃないの、じゃあ。
まあ、なんか民事裁判の対象ですけどね。
これって精神的に追いやるんじゃなくてさ、
はい、
普通に逮捕でいいんじゃないのって思うけどね。
なんかその方がしっくりくるってば
っかり で、服役したらいいんでしょって感じじゃん。もうそれ、はい、ああ、OKOK、OK、って感じじゃん。
はいはい。
ね、
まあね。
いいのにさ、もうだってもう、なんていうの、もうここ10年ぐらいずっと多分これで引きずるでしょ、これ、ベッキーとか。
10年どころじゃないと思いますけどね、これ、下手すると。
モームスの矢口っておるじゃん。
はいはいはい、はい。
あれも未だにだもんね。
未だに、そうそうそう。あれ何年前でしたっけ。
ああ、経つよ。3年どころじゃないんじゃない、
うん、なんか熱しやすく、冷めやすい日本人なのに、そういうネタはずっと引っ張るんだなって、ちょっと、私はちょっとなんか、そういう感覚にいるんですけど。
そうだね。だってもう今でも、その矢口っていう名前聞くだけで、やっぱその、イメージがついちゃうもんね、もう。
なんかイメージのなんかまあそれ人のイメージってその会社のイメージもブランドとかもなんかそんな気はしますよね。
うん、だっていまだに車で行ったら三菱の車ってちょっと危ねえんじゃないかとか思うでしょ。
いや、私はそんな思わないですけど。
あ、思わないね。またブレーキから火が出るんじゃないかみたいな。
ああ、なるほどね。はい。
俺何年前の話やってなる
な。確かに、ね、なんか どこでもなんかリコールしますからね、あれは。
ね、トヨタでも全然リコールするしね。
まあ、リコールなんて実はどこでもやってますしね、はい。
イメージって怖いで、
うん、まあ、のれん台ですよね、まあ、のれんみたいなもんですね、ブランド。そう、なんかブランドイメージが切りつくことを極度に恐れますよね、結構。なんかだってちょっと前に取り上げたエンブレムの問題なんてあるじゃないですか。あれもだって最初はなんかそのエンブレムだけだったらそのどうでも五輪はどうでもよかったんですけど、その五輪の組織委員会とか何も動かなかったんですけど、うん、企業からクレームが来た途端あれですからね、取り下げですからね、もうなんか企業ブランドイメージは切るっすから何とかしろっていう、そういうお金出さんぞっていう裏からの根回しがあったんじゃないかと察しますけど ね、
しかも佐野さん、
はい、
佐野さんもなんかイメージ悪くなっちゃってさ、もう佐野さんに仕事頼めんやん。
いや、もう頼めないですね、あれは。
ねえ、怖い怖い。
もう無理でしょ、あれは。
で、こっちのね、例えば会社設立してさ、
うん、
社運かかってるじゃない、ロゴちょっと作ってくれよって言って、あ、でもパクらないでねとか言って、ちょっと思うよ。
そう、それはありますね。
途中で帰るとかなしねって言って。
うん。
ってなっちゃう、
まあ。そういうミスできないですからね。まあ、最近のあとネタだとね、なんかね、ちょっと今もうこれ裏で検索しますけど、ね、これ、
うん、
うん、ああ、なんか ちょっと明るい、明るいのかなこれ。ちょっとなんか不妊治療の費用保証、医療保険の発売解禁へとニュースがありました。あ、ラジャンなのに今更ニュースを取り上げますけど。高額な医療費が必要な不妊治療の費用を保証する医療保険の発売を金融庁が今週にも解禁することが2日分かった。少子高齢化対策の一環で金融庁は保険商品の発売を生命保険各社に促す。金融庁は近く関係規則の改正案を公表し、国民からの意見を踏まえて制度改正を行う。保険会社はその後、医療保険の特約の形で不妊症と診断された場合に保険金を支払う商品を発売できるようになる、だそうです。なるほど。不妊治療の保険って今までなかったんですね。これ
医療費高いんだね。
あ、不妊治療高いですね。すごい、結構高いですよ。なんか聞いた話だわ。
本当だわ。
うん、
そうか。まあそこは補助してもらうのかね。じゃあね、
まあ少子高齢化対策だったらそこは必要でしょう。ただこれ不妊治療、まあ確かに不妊症とこで判断されないともらえないですからね、なかなか。
だってただでさえさ、産もうと思う人すら今減ってる中だからね。
まあ出生率下がってますからね。
頑張って産んでる人が産めないっていうのはちょっとね、
ちょっとかわいそうですよね。
サポートするべき、
ちょっとっていうかめちゃくちゃかわいそうですよ。これはサポートするべきだと僕もこれは思います。
これはもうやって当然ぐらいです
よ。うん、確かに。
てか今更って感じです。
そう、かなり今更感がありますよこれ。ちょっとまあ、とりあえず保証されるだけ、まあ、今からでもぜひやってほしいですけどね、これは。
もっともっとね、やらなあかんわ、手厚くいかなあかんわ、子供に関しては。
僕もそう思いますね。なんか、もうちょっと子供、なんか、子供を産んだ方にはもうちょっと手厚い保証をするべきだとは、私も思うんですけどね。
手当がね、ガンガン出るの、出産手当やつが出るんだよ。
ああ、はい、はい。
結構出るの、十数万円出るの。
はいはいはい。
ね、一人当たり。はい、で、ほとんど吹っ飛ぶんだけど、で結果チャラぐらいになるよね。
まあまあまあまあ、そうでしょうね。
いろいろかかるからさ、病院で、
うん、そりゃそうでしょう、う
ん、で結局タラで埋めますよみたいな状態なんやけど、
うんう
ん、そんなことや、そんなのじゃねえんだよ。
そんなのじゃないと、
うん、産んだらわかるんやけど、
はい、
そんなね、あ、産む金がないから産まないんじゃないんですよ、
うん、
産んだ後ね、
うん、
一生ですわ、
はい、
育てていく自信がないから産まない人が多い。
そういうことですね。なるほど。
ここさっきね、どうせ小学校上がったらめっちゃ金かかるんでしょとか、こうなったらまたすんごい金かかってとか。
なんか一人、な、そうそうそう、なんか成人して就職生まれになんか何千万でしたっけかかると。
その不安から、
はい、
ためらう人が多いのよ。
あ、
しかもこの世の中だからね。
まあ、
そうですね、何が起こるかわからんじゃない。
そうそうそう。
ね、またリーマンショックみたいなのあったらどうすんだよって話じゃない。
まあ確かに途中でお金がなくなったらね。
うちの旦那がいきなりね、リストラされて、公園でね、時間潰してたらどうすんだよって。あれ、今日やたらが早い中やってくる
の。まあね、はい。そうすると、あれですか、育児の方にももっと金を出すってことですか。
そうやで、まあね、もっとやね。
むしろ全部会社じゃない、国で出すみたいな、そういう話になります。そうすると。
ね、うん、安心したよね。
まあそうですよね、育てることには安心しないと、ね、
だって子供って金がかかる金がかかるってイメージしかないんだもん、やっぱり、
う
ん、
まあそ確かに
この誰だ、義務的にっていうかさ、絶対払わなきゃん金もそうだけど、
はい、
それ以外にもね、おもちゃ買ったりだとか。
そうですよね、はい、おもちゃ買ったりとか、はい、
菓子も食べますし、まず人間だからね、
まあそれはそれ
犬と違うからね、同じもん食うわけにいかんのですよ、うんうん、
今犬ですらお菓子食ってますけどね、服も着てますけど確かに服もかかるわ、なんかいろいろね。
金銭面だけじゃなくてね、
はい、
まあ、精神的なストレスも増えるわけですよ。
その通りですね。そっちの方が大変なんじゃないですか、どっちかというと。
大変ですよ、本当に、
はい、だ
から女性なんか今最近社会進出してるじゃないですか、どん
どん、ね、まあ先進国どこでも、まあ、その先進国の出生率が下がってるっていうのはなんかそういう背景もあるのはもう周知の通りなんですけど、
なんで、はい、会社に復帰したいじゃないですか、すぐ。
まあそうですね、結構復帰されてる人も多いですけど、まあ、実情は結構まだまだなのかななんて勝手な推測はしてるんですけど。
なぜまだまだなのか、それはね、保育園が足りないんです。
だって待機児童とかも結構いますもんね。
あってんだよ、
結構ずっと待ってるんですよね。あれ何なんですかね、思った
の。足りないの、保育士が足りない。
保育士が足りないですか、あれ、
うん、ほんで、
うん、
保育士が足りないもんで、
うん、
小学校の先生、
はいはいはい、
保育のなんていうの、資格免除しますみたいな、
ああ、はい、はい、
を検討してんのかやってんのか知らないけど、
はいはいはい、
それでまたね、それはおかしいやろってみんなが言ってんだよ。
うん、いや、じゃあなんで保育所の人が増えないんだろうか。
うん、
給与
あれだ、
給与ですか、ね、
すごいよ、13万とか15万とかその世界
やろ。そんなもんなんすか。
めちゃくちゃ低いよ。
それなんか 介護よりもなんか低い、
低い、
介護士よりも低い、
めちゃくちゃ低い。
しかもそれ割に合わないとか、それあの責任重大ですからね、さらに言
うと。おお、ゼロ歳児からおるからね。
そうそうそうそう、
ゼロ歳児やで。
うん、
しかもっと目、もう5分も目離したら死ぬかもしれないんだね。
うん、そうそう、しかもなんか結構その保育所ってあるあれっすよね、なんか子供が具合とか悪くなったら、その親が一人に来ないといけないですよね、確か。なんか。
え、すぐ電話やで。
そうそう、そのせいで、熱が出たら、なんで、そのせいで、なんかと、親御さんも預けっぱなしでずっと仕事って正直できないよね。
できないよ。
絶対、そうそう。
できない。
私もそれはなんか変だなって思って
た。だって基本、保育園の人は、幼稚園はもっとひどいけど、
はいはい。
幼稚園は行事に強制参加だから。
はいはい。
もっとダメ。もう仕事なんかしとれない。専業主婦じゃない。ま
あ、ほぼ。つうか、無理ですよね。そう。
うん、無理無理。
不可能
ですね。行事に一緒に参加しなかったもんで。
うん。なんでそんな必須なんですかね。別に必須
で。それが嫌だからって言って保育園に預ける人が多いんだけど。
ああ、なるほどね、
うん。幼稚園呼ばれまくるからね。しょっちゅう呼ばれるから。2、3ヶ月に1回イベントがあるからね。
はいはい、はい。
花畑で親も来てくださいだの。
はい、はい。
今日、節分だったら節分でまた親来てくださいとか。
はいはいはい。
生活発表会で年に2、3回ありますから来てくださいねとか。
ああ、はい。
もう本当に年間10回ぐらい呼ばれるんですよ。
そんなことは仕事にならないですね。無理ですね、そんなの。普通の会社だったらそこまで柔軟に有給とか使えないですもんね、正直。
で、例えば熱、
はいはい、
熱
の
平熱より1度でも上がったら、
はいはい、
電話かかってくる。
速攻出ますよね、あれ。そう。
すぐ電話。迎えに来てください。
そう。
もうダメです、ダメです。もう職員室で隔離されてるからね。
あ、
職員室に座らされてるの。もうみんなから話す、隔離して。
そりゃあね、
だって。それはもう他の親がうるさいから。
うん。でしょう。そりゃそうだ。
うん。子供が病気すると、その一家が病気になるかもしれんからね。
うん。
風邪とかうつってね。
そう。
そうすると、うちの旦那が仕事休む羽目になるから、
うん。
その子供を排除せよってね、
うん。
クレームが来るらしいからね。
うん。
それ、保育士も大変やで。
つうか、それ聞いてると、もう絶対無理だと思うんですよね、もう。もうそんなの。
誰、まずここ、
この問題、
ま、
この問題解決しないですよ、絶対に。
そう。子供が好きな人は多いのよ。保育士になりたい人は多いのよ。
はいはい。
ただね、うん、魅力がない。そこに。
まあでしょうね。
本当に好きじゃないとやれんわ、あれは。
それに見合った報酬ないから、結局のところその職業を選択しないっていうね。
そう。
そう。だって、他にもなれる職業ありますんで、みたいな、そういう感じ。
そう。ほんで、ピアノは弾けなかんしね、もちろん歌も歌わなかんし。
まあまあまあ、そうですよね。
だしね、おるんですわ、連れの嫁さんが保育士で、
はいはいはい。
よう見とったんだけど、
はいはいはい。
帰ってきてから荷物両手にバッグ、
はいはいはい。
わさーっと持ってきて、何それって言ったら、これ宿題って言って、
うん。
何って言って、来週クリスマスだから、
はいはい、
折り紙をさ、
はいはい、
半分に切ってさ、
はい、
輪っか作ってつなげていくやつあるじゃない、
はいはい、
なんていうの、誕生日会とかに作るようなやつ、壁に貼り付けるような、
はいはいはい、
うん、ああいうやつをとりあえず50メーターぐらい作らなあかんからとか、
うんうん、
ちょっと手伝ってっつってうわーって作ったり、生徒全員に毎日、
はい、
一言コメントしなあかんので、親たち
うつ
しなあかん、
はいはい、
それが約毎日1時間かかると、家で。毎日宿題ですわ。
それ、あれっすよね。一般企業で言ったらサービス残業ですよね。
そうそうそう、そう。もう家に持って帰ってきてやってんだって。
そうそうそう。俗に言う過労死の家にある持ち帰り残業ですよね、それ。
そうそう。だって旦那はもう、
そう。
嫁さんの、なんていうの、手作りっていうか、宿題を一緒に手伝ってるばっかりですよね。
はいはいはい、まあ、無理でしょうね、これも。
生活発表会のセット誰が作るんですかって、先生ですよって言って、あんな大道具作ってんだよ、みんな。
外注したいですけど、その金もないですもんね。
そうそう、
そう
本当に。
そう。
折り紙とかを糊でベタベタ貼ってってね。
ああ。
岩作ったり、木作ったり。
そりゃね、そんな職業は誰も選択しないっすね、それも。それを実態を知ると。いや、そういう情報がもう出回って、昔は情報出回らなかったですけど、最近そういう情報が出回ってるから、もう、先にもう、そういう大学生とか高校生とか、専門学校生とか、その職業を最初から選択しないっていう、オチにあるっていう。そう。
で、保育園も何箇所か見てるけど、
はいはいはい。
本当に若い子はもういない。
あ、 ですよね。
ないね。僕らの年ぐらいからやね。
ああ、
20代前半はあんま見んね、もう。
もうね。だって今、就職なんじゃないっすもん、今。
うん。
あの、売り、買い、どちら買い手売り手、あの、別に学生の方が、なんつうか、その、何でしょうね、倍率っていうか、何でしょう、今は氷河期じゃ今ないのかな、もう今は。
そうだよね。
はい。
なんで、まあ、他に選択肢ができてくるよね。
まあ、それは、あの、大手企業とかに集中しますからね、当然ながら。うん。そりゃ当然の秘訣ですよ、そんなの。
ここをまずなんとかせなあかん
ね
や。
そうですね、そこをなんとかしないともう結局誰も得しないですよね。 これ今の話聞いてると、うん、あの親も得しないし先生も得しないし、
そうだよ、
うん、誰も得しないじゃないですかこれ。
で、あの保育園にも、さ、あのうちの子どうですかとかって聞きたいじゃん。先生めちゃくちゃ忙しそうにしてるから声かけれんだよ。
まあ無理ですね、そんな、ね、
もうバタバタ走り回ってるからね。あ、すいません、ちょっとじゃあこれで、じゃあさよなら、バイバイね、また明日ねとか言って、で、はあ、なんとかくんなんとかくん、あへんもたせとか言って着替えさせてんの。
はいはい、
あ、大変そうだね。
これはちょっとやばい話聞きましたね。
本当にもうなんていうの、こう言ったら悪いけどね、
パッ
と
食ってる場合じゃない、
水ぼらしいっていうかね。
まあ
水ぼらしい、もうみんなすっぴんでね、
もう
なんかね、そんなおしゃれしてる暇ないですみたいな。
ちなみに先生ってみんな女性ですか？ちなみに、
うん、ほぼ女性だね。
男性はほとんどいないっすよ。
一人、うん、一人先生、男の人入ってきたけど、
はいはいはい。
あの、やっぱ男同士の分かり合える、なんていうの、アイコンタクトで分かりますよ、やっぱ。
ああ、はい。
お疲れ様って、俺は、あの、合図を送ってますよ。
はい、いや、大変ですね、本当に。
あの、もう本当にため息ついてる感じですよ。
ちなみに、その、保育士の人だって子供欲しいでしょう、そりゃ、さらに言うと。
あ、自分の子供とかも
多かったです。自分の子供
で。うん、自分の子供は多分、その保育園にはいないと思います
わ。ああ、それはそうですよね。
別に預けないとね。
うん、うん、うん。そこの解消ね、やっぱ賃金上げるしかないんですかね。
それが、まずそうやね。そこだね。
賃金上げて、
うん、待遇、うん、そうだね。
そう、待遇良くしないと人も来ないし、まあ、待遇良く、待遇めちゃくちゃ良くしないと、倍以上にしないと。
そうだね、
そ聞いた話と聞いただけだと3倍ぐらいにとしたものといいんじゃないかってちょっと思
います。そうだね、
3倍ぐらいにして、そういう、あと輪っかとか作る セット作るのも全部外注した方がいいと思います。
まあ、いや、いいのよ、それは多分楽しくていいと思う。子供と一緒に作ろうとかやれるんだけど、
そうすか、
あの、ゆとりがないね、あの、まあ、精神的なゆとりがない、まず。
あ、
やっぱりそこはあの金銭面でカバーできるはずだから、やっぱり国ができることっていうのは、
ね、そうですね、
うん、はい、もっとね、賃金を上げることやと思う。
はい、ちょっとね。
ほんで、あの、中田、いいニュースっていうか、
はい、
あの、介護があるじゃん。
はいはい。
で、介護のおじいちゃん、おばあちゃんって、すごい、やっぱり、なんていうの、こう言ったらだけど、暇してるみたいだよね。
はいはいはい。
ほんで、
はい、
保育園がめっちゃ忙しいじゃない。
あ、それだ。それだ。
保育園とね、あの、介護施設を一緒にしちゃおうぜっていう計画が今、結構できてるみたいだよね。
あ、そうなんですか。それは、あ、そうなんですか。はい、
あの、併設するみたい。
はいはいはい。
で、おじいちゃんおばあちゃん、元気なおじいちゃんおばあちゃんに、ちょっと遊び相手になってもらえや。まあ、はいはい、ウィンウィン、
ね。あ、それウィンウィンですね。もう、すごい
いいと思う。うん。子供たちもやっぱりね、先生忙しいし。
そう。あ、で、結構ほら、そういう年、結構ほら、おじいちゃんおばあちゃんが学ぶことって結構多いじゃないですか。しつけもそうですし、まあ、割と、俺たちがなんか言うかもしれないですけど、別にね、うん、高齢者っていうか、その、言うことを聞かないと、それは、ちゃんと、
うん。
うん。結構学ぶことは多いと思うんですよ、正直。うん、
ほんで、あの、保育園なんてもうちっちゃい会社でさ、言ってみたら。
はいはいはい。
20人そこそこで回してんのよ。
はいはいはい。
もっとでかい企業っていうかさ、会社にしちゃえばさ。
そうですね。企業にしちゃえばいいですね。
もっとね、運用できるっていうかね、お金の回りもっと良くなると思うんだよね。
はいはいはい。
なんで、やっぱ介護施設とね。
それはいいですね、結構。
併設するのはすごいいいと思うんだよ。
はいはい。
大人の目も増えるしね。
そうですね。大人の目も増えるから、まあ、
まあ。まあ、普通に考えたらおじいちゃんおばあちゃん、子供いじめるようなことはないでしょうよ。
まあいじめないでしょ、そんな。
もし子供が嫌いだったら、もうそもそもその施設には来ないからね。
まあそうですよね。逆にその施設、うん、そういう施設を増やすことによれば、あれちょっと待って、ウィンウィンじゃねこれ。結構、うん、そうですよね。
そうそう、うん、これはいい取り組みだなとは思います、
はい、はいはい。料金もそんなにかさばらないようにすればいい。
そうそうそうそう、
はいはいはい。ああ、結構最後に
ありますよね。介護士もちょっと暇な時間にはやっぱ子供のね、はい、アイテムできますしね。
そうそうそう、あ、結構なんか最後にいい話聞きましたね。ちょっとこの話なんかちょっと掘り下げれば、ちょっと調べてもっと掘り下げたいですね。大変ですね、本当に。
あの、誰も親が、
はい。
役員とかやってね。
はいはいはい。
もう保育士とほとんど変わらないようなことやらなかったね。
ああ。
手伝いとか、
はい。幼稚園ですよね、それ。
あ、保育園。
あ、そうなん
ですか。保育園も役員が。で、これ、断れない。
ああ、断れない。
ああ、仕事が忙しいんでとか、そういうのはもうなしですって。
なしなんですか、
もう。うん、もう病気がちなんでとか、もうそういうのなしです。でも、じゃあ診断書持ってこいっていうぐらい、強く言いますからね。
はいはいはい。
足に障害がありまして、じゃあ持ってこい、その障害、あれを、って。もうすごい強く言ってくるんですよ。みんな同じ段だから、そういう断り方しないでくださいって、もうみんなの前で怒られますからね。
ああ、なるほどね。
すごいよ、断れんよ、これは。
まあ、結局解決策は、そのね、
使うのは全部国が悪いですよ。
きついっすね、これ、本当に。
あと
俺も。
使わしなかった
って。確かに。それじゃあ子供増えないなっていう人ね。はい。まあなんか、こう話を聞いてると、結構まあ、保育園大変だっていう話ばっかり、
そうだね。
するんですけど、どうなんですか、これはちょっとこれを聞いてる方々は子供欲しくなくなっちゃいますよ。どうするんですか。
そうや。そうや。そうじゃないんだよね。
そうじゃない
っていう。そうそうそう。大変だけどっていう話ですよ。
はい。まあ大変だけど、はいはい。
だけど、
はい。
まあ大変だけだったらね、とっくに俺この生活やめてますよ。
ああ、なるほどね。うん。
すべてね、子供の笑顔ってね、はい、もう帳消しになりますから。
はいはいはい。
どんだけ仕事が疲れようか、まあミスってしまってね、まあたまらなく落ち込んだ時もね、
はい。
パパお帰りなんて言われるとね、
すっとみます。ああ、はいはいはいはいはい。
よく言うけど。
よく言いますけど、
実際だからね。
ところは、そう、こう、皆さんこれ実際経験者が語る話は貴重ですよ。
もっとリアルな話すると、
はい。
最近Wii U でね、
Wii U で、はい、
スーパーマリオをやってるんです
。あ、スーパーマリオメーカーとかですか？
普通のブラザーズ。
ブラザーズ、はい、
うん、やってんの。で、ステージクリアと別で、一ステージにあたり、はいはい、コイン3つ集めるからね、隠しコインみたいなやつね。
はいはいはい。
うん、その3つを毎日毎日、今日何個取るっていう話をね、
あ、
帰ってきたら言うんですよ。
はいはい、はい。
今日は頑張って6個いっちゃおうかなとか言ってね。
はいはいはい。
6個いったらお風呂入って寝ようかっていう話をね。
うん。
してんだけど、まあね、このやりとり。
はい、
うん、一人じゃできないですよね。
そうですね。いや、
にぎやかでいいわ、本当に。
そうですよね、やっぱり、うん、まあとりあえず今回は結構話したので、はい、そろそろそろそろ意外に話出して
熱くなり
ましたね、まあ、たまにはこういう会もいいんじゃないですか。もうつかね、ちょっとご希望があればこういう会も増やしていきたいなと、ちょっとね、なんか100回前のと新しいちょっと取り組み、決してネタがないわけじゃないです。はい、はい、
俺が福祉になってやろうかな。
はい、
全員泣く子も黙る先生になってやるわ。
清原にの小島さんが
悪い。
はい。
レインステーサーで。
はい、そうそう、そうじゃのパッとお伝えします。はい。
はい、じゃあ、おいくらでしょうか。
はい、パッタイ280バーツはちょっと高すぎるんで、30バーツで今日は。
ああ、やべ、お手頃や、100円や。
はい。お願いします。
ありがとうございました。この番組は鳥飯ファームの提供でお送りしました。またのご来店をお待ちしております。